こんばんは、大魔王のお風呂ラジオ、大魔王でございます。どうもどうも。年末差し迫ってまいりまして、今回が308回目の大魔王のお風呂ラジオ。多分、さっき307って確認した気がするので、おそらく308回目のお風呂ラジオでございますが、これが2016年本年最後の収録、最後の配信になろうかと思います。いやー、2016年もいろんなことがありましたね。いろんなことをつらつらと思い出そうと思って、今ふわっとね考えてみたんですけど、特に思い出すこともなくまあ、今年一番大きかったのはドロータ工場かなと思いますね。大魔王ラジオチャンネルとしては、やっぱりドロータ工場で、自分とこの主催のライブ、そして、東京でもイベントやりましたしね。まあもちろんそんなに簡単なことではないことは重々わかりながらも、まあ来年の3月20日に向けてまた始動しております。まあそれが一番大きいでしょうかね。まあ、アイドルモシメンラジオが一人になったりとか、まあそもそも、あれだけまあまあたくさんいた女子勢が全員いなくなるというね、4人ほぼ一度にいなくなるという、大魔王よっぽど女に嫌われてるのか説がね、流れるんじゃないかと思うような状況ではありますけれども、まあまあそれはまあいいとしてですね、まあ無口ケーキおっさんばかりになってきましたが、まあ2017年もですね、まあこの間、貴族のたしなみ岩橋くんとか、まあ、本人は嫌がってましたけども、グッタイミュージック、福山俊郎くんとかと、まあ、来年に向けてなんかいろんなことをやっていこうという話もいたしましたし、また新たなことが、大魔王ラジオチャンネル発信でね、できていくんじゃないかと思います。まあ、それが、果たしてね、どういうふうに実を結んで、まあ、イエーンって換算する、この間グッタイミュージックで言ってましたけど、イエーンに換算する僕たちの生活の中で、僕たちの中に見入りとしてやってくるのかどうかっていうのはわかりません。まあ来なくてもいいんですけどね。来ることはある程度目標にしながら、まあ来なくてもいいやと思いながら、えいやと思いながらやっていくのが2017年じゃないかなと思います。2016年はいろいろチャレンジしてきましたけれども、2017年は今以上にチャレンジしていくと。大魔王ラジオチャンネルはね、始まった時からもう丸8年とかになるんですけれども、ずっとチャレンジをし続けていると思うんですよ。で、まあもちろんね、捨てていかなければならないことであったりとか、新たなもののために、また別の道を探っていかなければならないものもありますけれどもね、基本的にはチャレンジしていく年にしていきたいと。まあこれは2017年になってから喋れよっていう話なんですが、まだ2016年ですよ。今日はクリスマスということでね。なんかクリスマスイブの方が、なぜか、重宝がられる世の中じゃないですか。なぜか、わかります？なんでかわかります？あれ。なぜクリスマスイブなのか。クリスマスっていうのは、つまりキリストさんの生まれた年だと。馬小屋でね、ヒーズル巫女の、ヒーズルところの巫女とは違いますよ。あれは聖徳太子ね。じゃなくて馬小屋のなんとかですね。あの方が生まれたのが12月25日だというふうにされておりまして、まあ、その日が誕生日なんで、25日っていうのが、ま、基本的には、誕生日なわけですよ。これ収録日がね、配信日は26日になっちゃってると思うんですが、つまりはですね、サンタクロースが25日に間に合うように配りに来るんだってことですよね。だから25日の12時に向かってやってくるから、24日が楽しみな日になるわけですよ。日付が変わった途端に、25日になった途端にクリスマスがやってくるんだから、その前日、前夜祭ですよね。前夜祭的に24日が大事にされてるっていうのが本当のところで、別に恋人たちがラブホテルをね、占拠する日でもないわけですよ。なんか最近はどうか知りませんよ。最近はどうか知りませんけど、バブリーな頃はラブホテルの前に長蛇の列ができてたという、 すごいですよね。クリスマスイブの日にですよ、ラブホテルの前に長蛇の列を作るってことは、今から1時間しっぽりやっちゃうぜって話じゃないですか。今からしっぽりやっちゃうぜを長蛇の列でみんなに示してるっていうのは、すごい時代だったんだなと思います。俺たち今からやるんですよ。あれこっそり入るもんでしょ。ラブホテルの前ってね、車のところでも長いカーテンを押しながら車で入ったりするわけで、で、あれなんですよ、車もその辺に置いてあってナンバーで分かったら困るから、ナンバーの前にこう、ね、隠すような看板が置いてあったりとか、するわけです。まあ、ちなみに僕の車はね、前の車はボッコンボッコンだったし、一目見たら僕の車ってすぐ分かるんで、まあ、バレますわな。あいつだなと、バレます。まあ普通の人が見ても分かりませんけど、僕のことを知ってる人には分かると。まああんなものはね、いくらナンバー隠したって分かるものは分かると思うんですけど、持ってるもんとかで。うん。でもまあ、一応隠すもんじゃないですか、そうして。だけども、長蛇の列を作るわけですからね、すごい時代だなと思います。まあその頃に比べたら今やね、なかなかそういう風なことにならない、恋愛ごとにならない人たちも多いと聞きますので、まあ人ごとは言えませんが、なかなかそういうことに成就しない方も多いらしいですからね、若い人はね。だから、なかなかそういう状況にはならないのでしょうけれども、やっぱり家族のものというよりは恋人のものという感じがする、相変わらずいびつなクリスマスですね。まあでもクリスマスよりもハロウィンとかが儲かるというか盛り上がるのはなんでかっていうと、世の中一人もんが多いからだと、ぼっちが多いからだというふうに聞いておりますのでね、僕も勇気を持って今年もぼっちで過ごしました。いや、おかんと一緒に飯食いましたけどね、おかんと一緒に家で焼肉をして食べました。ちなみに今日帰ってきたらね、出来合いの鶏の揚げたやつが置いてありました。別に手づかみで食べるようなやつではなかったですけれども、まあ一応クリスマスを意識したんでしょうか、うちの母親も。ね、そんな感じがいたします。まあ、とりあえず年末差し迫っておりますけれどもね、皆さん忙しくてお風呂ラジオなんて聞いてる暇ないよっていう方は、まあその人に語りかけたところで気づいてもらえないですが、まあ、ぼちぼちと2017年もやっていきます。2016年感謝を込めて、この後本編をお送りいたします。ということで、大魔のお風呂ラジオここからです。大魔王の、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、お風呂ラジオ。さて、年末差し迫ってるところですけれどもね、普通だったら2016年総決算とか今年を振り返ってみたいなね、わかりやすい簡単なメールテーマにすればいいところを、なぜか好きな味嫌いな味というどうでもいいような話題にしてしまったがためにメールが来ないわけですよ。まあ別にいいんですけどね、僕最近ですね、朝は結構おにぎり食べたりするんですけど、まあ昼ご飯をスープだけにしたりとか、まあ、食べなかったりとかしてるんです。なかなかダイエットには繋がらないんですけれども、一応朝昼抜けるときは抜く。で、おにぎりだけ朝食べて昼はスープだけにするとか、まあ極力ちょっと減らすようにはしてるんですけどって言いながらお菓子食ってるんですけどね、意味がない。わかってるんですけど、わかってるんですけども、耐えられない仕事のときはしょうがないんですが、まあ、そんな風にして極力こうちょっと、まあ減らし気味にはしてたんですけど、最近ちょっとぶり返してましてね。で、コンビニで今日も辛いスープを、最近簡単スープみたいな、豆腐チゲスープみたいなのばっかりを仕事場で食べてるんですけど、お湯入れるだけで食べれるし、あ、美味しいしね。ポーッと体が熱くなるしね。まあ体冷やすよりは温めといた方がいいということで、辛いスープは悪くないなと思うんですけれども、そのスープを買おうと思ってコンビニフラフラしていたらですね、まあペヤングの焼きそばあるじゃないですか。ペヤングもね、いろんな味があります。ニンニクマックスとか、わかめマックスとか、辛いやつもなんかありましたね。なんかね、もう一つこうピンとこないんですよ。僕そもそもカップの焼きそばそんなに好きじゃないから、そもそも焼いてないだろう 論っていうのが僕の中であるわけですよ。ただ蒸してるだけじゃないかと。蒸してるどころかお湯入れてふやかしてるだけで、何にも焼いてないのに焼きそばというのはこれいかにと自分の中で思っているわけです。この間なんかの番組でね、焼きそば大好きの焼きそば研究家みたいな人がいて、とりあえず麺を焼いてさえいれば焼きそばだと。焼きそば大好き。普通のあのソース焼きそばだけじゃなくて、もうなんなら麺かどうかわからないもう小麦粉で練ったものを炒めたらもうすでに焼きそばなんじゃないか的な定義を話されてたんですよ。もうそれこそナポリタンでさえ下手すると焼きそばだという方がおられるんですけれども、あの方に聞いてみたいんですよ。カップ焼きそばは焼きそばですかと。まあ、あの人は焼きそばとして売ってるものは焼きそばですと言ってたので、焼きそばっていう名前で売ってる以上焼きそばなのかもしれないけれど、そば焼いてない時点で、あの研究家の方はどう思われてるのかちょっと聞きたいところではありますけれども、まあそんな金ちゃんのね、シリーズの中で今回見つけたのがパクチーマックスですよ。パクチーマックス、これはもう買うしかないでしょう。まあ今聞いてらっしゃる方の中で半分以上の方が、パクチーって言ったと思いますけど、もし言ってない方がおられるなら、もしパクチーが好きな方は、おパクチー。そして、パクチーはちょっと食べられないなっていう方は、パクチーということでいきますよ。皆さん声を合わせてね。3、2、1、はい。いいですね。大体やっぱり半分以上の方が、パクチーと言ってました。はい。皆さんには聞こえてないと思いますけど、僕にはちゃんと聞こえましたよ。だからやっぱりね、パクチー嫌いな人多い。すごく嫌いだなという人が多いみたいですけれども、僕結構好きでね。最近パクチー料理ってすごく流行っているという話で、まあいろんなドレッシングとか出てるんですけれども、まあ街中でスパイシーなカレーを食べると結構パクチーをドンと乗せてくれたりとかね。結構多いんですよ。で、もうそういうところでは大体パクチーマシマシでって僕は注文することが多いんですが、まあこの間アルカアルカさん、まあいつもこの番組でも話題にしていますアルカアルカさんで、4周年のイベントがありまして、まあお店4周年になって、周年の時だけカレーを出すんですよ、あの店は。周年以外の時はカレーは置いてないんですね、お店にね。だけれども、周年の時だけカレーを出すので、いつも楽しみにしてるんですけれども、まあ、パクチーどうされますかって聞いたんですよ。まあ、パクチー乗ってるカレーだったんで。して、僕、一応一人で行ってたんですけれども、まあ、パクチー当然ありで、頼むじゃないですか。で、隣のグループ、まあ、隣のグループって言っても、何人かお知り合いがいるようなグループですね。そのグループの半分ぐらいの人が、僕パクチーなし、僕パクチーなし、僕パクチーなしって言うんですよ。なので、同時に僕がカレーを頼むタイミングだったんで、みんなで、もう言ったらカレーいくつの中に僕の一つも入ってるような状態で注文したので、じゃあパクチーなしって言った人の分を俺のところに乗せといてと。言いまして。まあ、来たら少なめだったんで、結局別皿で来たんですけどね。バッサーと乗せてね、パクチー混ぜながら食べると、あれ本当に美味しいんですよ、風味が増して。まあ、スパイシーなカレーの部分と、そのパクチーのちょっと臭みみたいなところが相まってですね、どっちも際立って口の中にやってくるのがまた美味しいと、いう感じがするわけですけれども、そのペヤング、九段のペヤングのパクチーマックス焼きそばですよ。でね、まあ、焼きそば半分開けて、火薬とソースを取り出して、で、お湯を入れて、何分か経ったらお湯捨てるじゃないですか。それがね、普通だったら、まあ、紅生姜が入っていたりとか、まあ、なんか火薬って言っていろんなね、青のりとかさ、まあ、あと、まあ、ラーメンとかだとチャーシューみたいなものとか、そういうものがこう入ってるものじゃないですか、肉的なものとか。パクチーマックスは潔かったですね。 火薬って入った袋の中に入ってるのはパクチーだけでしたね。もう見事にパクチー、緑色のパクチー。とりあえず麺の上にそのパクチーをガサガサガサッと開けまして、お湯を入れてしならして、そしてお湯を捨てた後に最後にソース、これいわゆるいわゆるソースじゃないです、ソース焼きそばのソースじゃなくて、どっちかというと塩焼きそば的な、もうちょっとアジアな感じのテイストのソースでしたね。何味っていうのは僕もちょっとそこまで詳しくないんで言えないですけれども、アジアなテイストのソースをかけていただくんですけれども、これがもう非常によくできてますよ。本当によくできてる。まさにパクチーでした。乾燥パクチーなかなかいい仕事しますよね。口の中もう全部パクチーです。もう見事にパクチー攻めですよ、ほんと。口の中から鼻から。鼻ですっと息をするとパクチーがスーッと出ていくし、口の中は常にパクチーだし。ね、食べ終わりまして、捨てまして、ね、仕事してるじゃないですか。30分、1時間後ぐらいにチョコレート食べるでしょ？チョコレートとかね、グミとかね。まあそういうものをこう眠気覚ましに食べて、コーヒー飲んで。そして、ゲップが出たら、もうパクチーなんですよ。さっき食べたチョコレートとか、グミとか、コーヒーとか、どこへ行ってしまったんだろうっていうぐらい、なんていうのかな。普通の車でずーっと走ってたら、後ろからモンスタートラックに、ガサガサガサガサってこう、ガサガサガサガサってこう、踏み潰される。そんな感じ。もうパクチーのモンスタートラックがやってくるんですよ、ゲップとともに。で、ゲホってしなくても、なんとなくチョコレートでは消せないパクチー風味がですね、口の中にモーンって残ってるわけ。もう低音ですよ。モーンって残ってるわけですよ。残ってる上にチョコで消しても、その、なんていうのかな、ミント系のね、ミンティアとか、ああいうもので消したとしても、後ろからやってくるモンスタートラックには所詮勝てないわけ。これはなかなかすごかったですね。本当に、本当にパクチー嫌いな人には、もうどうしようもない商品だと思いますけど、パクチーちょっと好きなんですとかいう方、これぜひ試してください。これもうどっちかに分かれると思います。これはね、牡蠣大好きだったけども、牡蠣に当たってからもう牡蠣は食べられない。もう牡蠣食べられないなんて言わないよ絶対って当たっても食べる人はいるけれども、食べれる人と食べられない人に分かれるじゃないですか。まあこれね、毒素だから牡蠣の場合は。また話が本当は違うんだけれども、まあパクチーの勢いのモンスタートラックのせいで、もうパクチーは食べられないという人も出てくると思います。逆にパクチーこれのおかげですごい好きになったんだっていう人も出てくるかもしれません。ぜひパクチーマックス食べてください。ジャンボマックスではありません。パクチーマックス食べてください。本当にね、わかめマックスとかは興味ないのと、ニンニクマックスはね、絶対ダメだって言ってたよ。特に職場で食っちゃダメ。口が臭いとかいう以前の問題で、ニンニクマックスを作った時点で職場がニンニクテロに遭うと。もうその口の中にモンスタートラックじゃないですよ。職場にモンスタートラックがやってくるらしいですから。口の中にモンスタートラックがふわーっとバシャバシャバシャって来るんじゃなくて、部屋全体にニンニクのモンスタートラックがやってくるらしいので、特に職場ではやめてください。次の日仕事の日もやめた方がいいらしいです。ニンニクマックスを食べるときは、ぜひ次の日がまず仕事じゃないこと、お休み、一日家にいる、どこのお店にも行かない、そういう日。そしてね、まず牛乳を飲んで、中にね、胃の粘膜に膜を張ってから食べて、その後また牛乳でコーティングして、おろしてください。排泄してください。それぐらいすごいらしいんで、僕は食べたことないんですけどね。ニンニクマックスはパクチーマックスどころじゃない勢いだと聞いておりますので、ぜひとも食べる方はお気をつけをいただけるとありがたいなと思いますね。まあパクチーのようにですね、まあ好き嫌いというのはやっぱりあるじゃないですか。皆さんなんか好きなものある？僕ね、 これパクチーを好きとこんだけ言っておきながら、これ賛否両論あると思うんですけど、匂いもんダメなんですよ。これ匂いもんダメって言ってもやっぱり種類があって、まあまず最初に納豆ダメでしょ。納豆のとにかく匂いがダメ。でね、本格的なチーズがダメ。もう本格的なチーズ、プロセスチーズとか、日本の明治で売ってるカマンベールとかは OK です。でも本格的なカマンベールはやばいね。でもゴルゴンゾーラなんてもう持ってんのかです。カビだからあれ。カビだよ？カビ生えてんだよ？カビ生えてるもんとか腐ってるもん食べちゃダメだよ。まあチーズももともと発酵するから腐ってるとか、納豆も腐ってるとか、そんなこと言い出したら味噌も醤油も腐ってんだとか、ね、発酵食品のことを言いがちですけれども、ゴルゴンゾーラに関してはそこに青カビが生えてるんですよ。ダメでしょ、食べちゃう。いや、だからね、僕はニンニクは OK なんですよ。ニンニク OK でしょ。まあパクチーも OK ですよね。でミントとか、まあミントはね、あんまりなんだけど、葉っぱ系でも、まあ三つ葉とかね、あと、何ですか、春菊とかも、まあ昔ダメでしたけども今いけますし、多分今ね、そんな積極的に食べないけど、セロリもいけると思いますね。パセリもともと好きだしね。結構青い匂いとかは好き。青カビはダメ。もう分かれてるんですよね。その昔ね、フランス料理屋さんでね、お仕事がありまして、で、フランス料理屋さんのロケをしてたんですよ。で、まあフランス料理のフルコースを食べている、タレントさんを撮影した後に、すいません、じゃあ、皆さんにお料理は出せませんけれども、ちょっとチーズとワインだけでも食べていってくださいと。運転されない方は、ぜひワインも飲んでいただければって言って、僕、赤ワインいただいたのかな。で、この中からって言って、もう木の板に乗ってるわけですよ。で、僕、その当時、その時点で、僕はゴルゴンゾーラ。いわゆる青カビの生えたやつね。あれは無理だっていうのは分かってるわけですよ。で、これはどうかな、これはスモークっぽいなーっていうのを2つ選んだの。で、やってくるじゃないですか。もう本格的なチーズですよ。もうチーズって言ってもその辺の、まあ最近スーパーでもね、結構本格的なチーズ置いてるとこ多いですけど、僕らの慣れてるのはやっぱりプロセスチーズとかさ、ね、ああいうやつじゃないですか。クリームチーズとか。もうそういうの、日本人のテコに合うようなものしか食べてないから、食べたことないんですよ。まあでも本格的なものでも多分これとこれなら食べれるぞというのを選んだのにもかかわらず、すべてアウトでしたね。もうワインでケスケス状態ですよ。もう残すの悪いでしょ？それだけ言っていただいて、出していただいたのにもかかわらず残すわけにいかないから、そのクサッってなって、そこからワインでガッって流し込む、でクサッってなってワインで流し込むって言ってね、若い頃でしたけどね、ベロベロでしたね。終わった頃にはね、結構怖いスタッフに取り囲まれていたのにもかかわらずベロベロでしたね。まああの時にほんとチーズダメだなと思いましてね。まあああいうその口の中をブワッとくるような匂いっていうのがね、いやパクチー好きって言いながらだ、これ違うだろうって話になるかもしれませんけれども、やっぱりテコに合う合わないがあるわけですけど、まあ合わないものっていうのはきついですね。まあこれ僕の経験じゃありませんけれども、僕の先輩の音声さんがね、これまたフランスの方にですね、これはフランス料理店ではなくて本当にフランスロケに行ったんですって。で、ロケが終わって食事も終わって、その後プロデューサーさんが誰かと二人で、飲み足りないからもうちょっと飲みに行こうかということになって、二人でお店行ったんですって。で、まあお料理が出てきて、ワインが出てきてみたいな感じで、で喋ってると、さ今ね、そんなに気にならなかったけど、この人口臭いなぁと、内臓悪いんちゃうかいなと、 そう、もしそれだったらね、言ってあげた方が親切な場合もあるじゃないですか。口臭いよっていうのをね、相手を傷つけるとか、そういうことではなくて、もしかして、自分では気づいてらっしゃらないかもしれないけれど、これタバコのヤニとかで臭い、口の臭さもあるけれど、そうじゃなくて、本当に内臓から上がってくるもんだったら、本当に医者に行った方がいい場合もあるから、言おうか、言おうまいか、失礼に当たるかもな、と思いながら、いたんですって。そしたらね、よくよく考えてみたら、目の前のチーズが、完全にね、雨に濡れた後、そのままの格好もしくは、脱いで、ストーブの前で乾かした靴下みたいな匂いがしたんですって。まあ、雑巾だよね。雑巾絞ったみたいな匂いだよね。口じゃないよね、それもしかしたら。口の臭さでもしね、そんな匂いだったらね、病気どころの話じゃないですけど。まあでも普通ね、レストランでさ、これ和式でね、車座で座って飲んでるとかだったら別ですよ。靴も履いてる状態で、フランスのレストランでそんなこと感じないから口だろうと思ったんですけど、全部チーズの匂いだったそうですよ。で、よくよく聞いてみたら、そのプロデューサーさんも、僕の先輩のその音声さんについて、この人口臭いなと思ってたんだって。お互いに。だから、もう、それはね、食べていいかどうかのレベルを超えてるじゃないですか。日本でもそうですよ。草屋とかさ、船寿司とかでもそうですよ。100年ものの船寿司っていうのをね、この仕事で行ったことがありまして、船寿司ってね、ご飯の上に、いわゆるその魚を乗せて、まあ結局発酵させて腐らせていくわけですよ。で、ご飯がなんとなくこう、異臭を放ちながら、こう、ドロッとした状態になってて、で、それを取って魚の方だけ食べるんだよね。で、生臭いし、ご飯が腐った味もするしさ。でも、意外とね、僕は当時船寿司ダメだなと思ったけど、意外と高級な船寿司のお茶漬けはいけたんですよ。ご飯は普通のご飯の上にそれ、ちょっとね、その麹というか、お米の部分もちょっと乗せつつお茶かけて食ったら、これはね、臭いけど、いけたんですよ。もうそのままかじるのはちょっときついけれども、お茶漬けならいけると思いましたが、取材で行った100年のね、100年ものの船寿司はやばかったですよ。だって見た目がね、蓋開けるじゃないですか。こう蓋を開けて見たら、中がただのヨーグルトなんですよね。わかります?魚なんてどこにもないんですよ。ご飯もないです。見た目は完全に飲むヨーグルトです。はい。飲むヨーグルトなんですけどね。飲めないですね、100年だって、10年だった可能性もあるけど、まずすごい、こう、寝かしたやつ。あれはちょっとね、食べてないですよ。もうタレントさんじゃないから。タレントさんは食べてらっしゃいましたけどね。大体こう、ロケとか行ってね、僕ら、こう、基本的に出てきたもの食べれないことの方が多いんですけど、圧倒的に。だけれども、あれは羨ましくなかったですね。あれと沖縄行った時のヤギの料理はね、羨ましくなかったですね。ヤギはね、もう部屋中がテロですよ。ヤギはすごい。ヤギの鍋とかすごいですよ。沖縄の。まあ、上手に加工している店とかもあるんだと思いますけど、僕らが取材行ったところはすごかったですね。うん。モンスタートラックです。ヤギのモンスタートラックです。獣です。モンスタートラックっていうか、男主ですね。いや、男主知らないけど。男主がね、ドドドドドドドって部屋をガーって蹂躙していくような感じだと思っていただければ。うん。頑張れ、小僧とか言う。あれは狼だったわ。男主は違うわ。男主はあれだ。森重さんだ。ね。頑張れ、小僧は違うね。違ったね。ごめんね。まあだから、まあ、得意不得意な分野があるんですけど、得意な分野の匂いはね、ほんと好き。いや、やっぱニンニクだよね。ニンニクとかバジルとかね。 バジルもまあまあ匂いするじゃないですか。青い匂いね。バジルも苦手な人は苦手だと思いますしね。まあ、パクチーもそうですし。まあ、ダメなものは、ニンニクじゃない、納豆とか。まあ、あとさっきも言いました、この慣れ寿司系とかね。なんかこう、種類分けしたいな。チーズでもいいもんと悪いもんがあるわけですよ。ライダーと偽ライダーみたいなもんで、僕は偽ライダー好きなんです。だから、本格的な本場のやつはダメで、いわゆる日本で作った日本人の口に合わせた偽ライダーが好きなんですよ。偽ライダーいいですよ、最初からね。赤くないからマフラーが。わかりやすいでしょ？黄色とか、青とかつけてくれてるから。もうそっくりに作っちゃダメ。東米さんも見間違えないから。見間違えるからか。見間違えるから。まあでもあの人たちね、どんなに色が違ってもどれがライダーかわからないとか言いやがるんで。まあ、どうしようもないわけですけれども。偽ウルトラセブンもそうですよ。偽ウルトラセブンもどう見てもロボットっぽいし。偽ウルトラマンは目が釣り上がっててブッチャーみたいな足だし。わかりやすいのにね。なんでわかんないんでしょうね、あれね。もうほんとわかりやすい。まあだから僕は偽チーズの方が手こに合うということで。もしも大魔王を連れてフランス料理を食べに行きたいと思われる方、おごってよ、僕お金出したくないから。イタリア料理でも何でもそうです。本格的なチーズを出すときは、僕の手こに合わないものは避けて、ね、クリームチーズ、スモークチーズ、プロセスチーズあたりにしといていただければありがたいなと思います。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち、大魔王のお風呂ラジオ。
アイドリング、推しメンラジオ。
大魔王春郎のグッタイミュージック。
ミカド大魔王のオタクの隠れ家。
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係。
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長もたくちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週はですね、お勉強の時間ですよ、今週もね。ゴルゴンゾーラについて、僕も知らなかったことがいっぱい載ってそうですので、こちらから読んでいこうと思います。ゴルゴンゾーラは、ロンバルティア州とピエモンテ州をまたがる地域で生産されている、イタリアの代表的なチーズの一つ。フランスのロックフォール、イギリスのスティルトンとともに世界三大ブルーチーズに挙げられている。1996年6月12日以来、統制原産地呼称を取得している。カードと青カビを交互に重ねて作られたもので、内部には筋状の青カビが走っており、特徴的な刺激臭がある。ミラノ近郊のゴルゴンゾーラが名前の由来だが、現在この地域では製造されていない。9世紀頃に春から夏にかけて高地で放牧していた牛を秋に平野へ下ろす際、途中にあるこの村が休憩所となっていた。ここで疲れた牛から取られた乳で作ったチーズが柔らかくて美味しかったので、ストラキーノ・ディ・ゴルゴンゾーラと呼ばれるようになったのが始まりと言われている。今日では法律により生産地域が限定されている。このチーズは大きく2種類に分けられ、青カビが多く辛みの強いものはピッカンテ、クリーミーでほんのりとミルクの甘みの残っているものがドルチェと呼ばれる。 ピッカンテはそのまま食べることもあるが、リゾットに入れたり、ゴルゴンゾーラソースを作ってパスタにかけるなど、料理に使われることが多い。長らくドルチェの人気が圧倒的であったが、最近では古典的なピッカンテの人気も急増している。ということで、先ほどの、フランス料理の話の下りは嘘でしたね。まあわかんないですけどね。ゴルゴンゾーラだった可能性もありますが、おそらく違うフランスで作られたブルーチーズだったということでしょうね。ちなみにブルーチーズという呼称が出てこなくて、なのでゴルゴンゾーラって言ってこう言ったんですけど、ゴルゴンゾーラって言っといたら当たるかなと思ったんだけどな。大きく分けた時にブルーチーズで、その時に地方地方で作られたものが違うものであると。スコッチウイスキーがスコッチと呼ばれるのはスコットランドで作ったものだけだっていうのと一緒ですね。うん、ウイスキーっていうのは全国、全世界で作られているものですけれども、スコッチと呼べるのはスコットランドで作られたものというのと一緒です。沖雅也さんではありません。ということなんですね。ちょっと勉強になりました。だからゴルゴンゾーラといっても、そのイタリアのその地域で、書かれてありましてね、統制原産地故障ということで、この原産地で作られたものだけがゴルゴンゾーラと呼べるんですよと。シャンパーニュ地方で作られたものだけがシャンパンと呼べるのであって、あとはスパークリングワインと呼ばなければなりませんよというのと一緒ですね。つまりはね、はい、多分まあ、この辺の僕が言ってることは時折うろ覚えで間違ってる可能性もあります。そこまでは調べてませんのでね、間違ってたらごめんなさい。ということで、いつものように大阪弁で読んでいこうと思います。ゴルゴンゾーラはロンバルディア州とビエモンテ州をまたがる地域で生産されているイタリアの代表的なチーズの一つ。フランスのロックフォール、イギリスのスティルトンと共に世界三大ブルーチーズに挙げられている。1996年6月12日以来、統制原産地呼称を取得している。カードと青カビを交互に重ねて作られたもので、内部には筋状の青カビが走っており、特徴的な刺激臭がある。ミラノ近郊のゴルゴンゾーラが名前の由来だが、現在この地域では製造されていない。9世紀頃に春から夏にかけて高地で放牧していた牛を秋に平野へ下ろす際、途中にあるこの村が休憩所となっていた。ここで疲れた牛から取られた乳で作ったチーズが柔らかくて美味しかったので、ストラッキーノ・ディ・ゴルゴンゾーラと呼ばれるようになったのが始まりと言われている。今日では法律により生産地域が限定されている。このチーズは大きく2種類に分けられ、青カビが多く辛味の強いものはピッカンテ、クリーミーでほんのりとミルクの甘みの残っているものがドルチェと呼ばれる。ピッカンテはそのまま食べることもあるが、リゾットに入れたり、ゴルゴンゾーラソースを作ってパスタにかけるなど、料理に使われることが多い。長らくドルチェの人気が圧倒的であったが、最近では古典的なピッカンテの人気も急増している。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、講師はこのあたりで。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところ で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。
まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
ということで、わかりましたか？ゴルゴンゾーラの基礎知識、わかっていただけましたでしょうか？ちなみに途中に出てきたカードと青カビを交互にっていうのは、別にテレホンカード、青カビ、トレーディングカード、青カビ、7個、青カビとかそういうことじゃないですよ。イコか青カビとかそういうことじゃないですよ。カードというのはですね、牛乳やヤギ、水牛などの乳に、酸やキモシンなどの酵素を作用させてできる凝固物のこと。フレッシュチーズの一種であり、カッテージチーズ、南アジアのパニーユ、ドイツのクアルクなどを含むと。チーズの原料とするほか、そのまま食べることもあるということで、これがカードらしいですね。英語ではカード。ドイツ語ではダーク、クワーク。読み方わかんない。オーストラリア語ではダートップフェン。トップフェン。わかんないけど。まあ、とりあえずカードというらしいですよ。まあ、蕎麦書きみたいなものだと思ってたっけよ。なんかいちいち僕がその説明に、こういうものだと、こう断ずるものが、なんか合ってるのか合ってないのかわかんなくなってきましたけども。まあ、蕎麦書きみたいなもんじゃないですか。蕎麦になる前の。切る前のね、塊で食べる蕎麦がき。昔はこう切る技術とかがなかったから、蕎麦も蕎麦がきが基本だったんだって。あれがいわゆる古典ものですよね。そこから蕎麦にしていくと、いう風になっていったので、まあカードからこうチーズになっていくっていうのはありなのかも、ありなのかもというか、同じなのかもしれないなと、今思いました。そして蕎麦の話してたら、蕎麦にいて綺麗にだけでいいって思い出しましたけどね、最近ね、歌が僕下手になったなと思ってね、自分では合ってると思うんだけど、歌ってる時に、この間もあのグッタイミュージックじゃない、分かち合わラジオ、この後編集ね、半分ぐらいまで終わってるんで、この後出そうと思ってるんです。この収録終わりでね、先に、お風呂ラジオよりも先に上げるつもりなんですけれども、どうもね、自分では合ってると思って歌ってたのに、客観的に後から聞くと、どうも合ってない気がするんだよな。下手になったのかな。まあ、もともとすごく上手かったわけでもないので、下手になるも何もないのかもしれませんけれどもね。そばにいて、きれり、だけでいい。そばに、はい。まあ、だから、そば書きみたいなものがカードです。そのカードと青カビを交互に入れるんですよ。青カビを交互に入れるって何だい？何台何台？青カビってどうするんでしょうね。どうやって貼っつけるんでしょうか。よくわかんないな。ふと考えたけど。うわ、てっきりチーズをほっといて青カビを生やすような環境で置いといたら勝手に生えるもんだと思ってましたよ。ね。そういえば中まで入り込んでるもんね。だ混ぜこぜにしていくんだ。交互に積んでいくわけですね。そのカビはどこ、どういう状態なの？カビの種を入れるのかな、もしかしたら。わかんない。このゴルゴンゾーラチーズを作る工程を鉄腕ダッシュあたりでやってもらわないと、ちょっとわかんないですね。うわ、写真がきついな。これ絶対食べれない、俺。絶対無理ですね。まあ、そんなこんなでございまして、年末差し迫った時に、ね、苦手な人はとことん苦手な話をしてしまいました。まあでもチーズはね、本当牛乳もそうですけど、乳臭いものがそもそもダメだっていう人いますもんね。まあなんかパスタとか、あれはいけるっていう人はいたな。ピザはいける、なんとか。だけどプロセスチーズとかはダメだし、あ、でもピザもダメだって言ってたのは僕の知ってるチーズ嫌い。チーズ嫌い二人ほどいるんですけど、職場に。 なんか食堂でね、いつも晩ご飯いただいたりするときに、その人たちだけはチーズ抜きにしてもらってます。はい。チーズ抜きのね、なんかチーズ乗せみたいなの、寂しさないよ。グラタンみたいなやつの上にみんなチーズが乗って焼いて出てくるじゃないですか。何も乗ってない。まあ、なんかマヨネーズかなんかかけてあるよね。でもマヨネーズはいけるんだな。よくわからない。まあ、人の好みだからね。僕の好みもそうだけど、人にはわからないだろうけど、僕もわかんないですよ。人の好みっていうのは所詮ね。はい。ということで、一通メールをいただいてます、一応。はい。いただいてますので、読んでいこうと思いますが、大魔王さんお疲れ様です。北大阪タイヤ中の人です。どうもです。メールもすっかり忘れてしまうぐらい忙しい日々です。ほんと大変だな。多分、年を明けたらちょっとマシになると思うんですけど、年明けてもまだ忙しいんじゃないかな。春ぐらいまでは忙しいんじゃないかなと思いますが。さて、今回の収録が年内最後になるかと思いますが、今年もいろいろお世話になりありがとうございました。また来年も楽しく遊んでください。よろしくお願いします。では、大魔王さん、リスナーの皆さん、良いお年をお迎えください。ということで、いただきました。もう、全く、多分、メールテーマに対して考える余裕もないんでしょうね。そういうふうにいただきましたけれども。まあでも、ほんとね、こう、毎回毎回言いますけど、忙しいってね、まあ心をなくすから良くないなんていうことを福山俊郎くんなんかが言いますけれども、まさにその通りで、忙しいよね、幸せだと思わないとダメだなと思うんですよ。まあよく社畜とかね、いろいろ言われるし、まあそういう側面もあると思うんです。特に会社の場合はね、固定給で働いて、しかも残業代も出なくて、その中で死ぬほど働くことを社畜と呼ぶのであれば、確かに社畜は良くないかもしれないですね。まあ僕なんかは一本いくらでフリーランスでやっているので、仕事はあればあるほど僕の収入は増えるわけで。まあ、かといって普通のサラリーマンよりめちゃくちゃ多いかって言ったらそんなことないわけですよね。そんな変わんないと思うんです。ボーナスとかも含めたら。全然多くないと思うんですけれども、必死になって働いてもですよ。だけど、忙しくてやっぱ幸せだなとか、面白いなとか、楽しいなと思わなきゃやってられないわけで、やってられない。幸せだと思うんですよ。これやっぱり、もうね、本当最初にも言いましたけど、イエーンで、観察する世界に生きている以上は、イエーンにならなければ、生きていけないわけですよね。で、イエーンになる方法って、いろんな方法があって、何もしないで生活保護を受ける方法もあるかもしれないし、生活保護をバカにしてるわけじゃないですよ。受けなければならない人っていうのは当然いて、そういう人のために用意されているものだから、それ当然受けなければならない人は受けるべきです。ただ、まあ、実際問題、この人が生活保護っていう人が生活保護を受けてたりする、制度的に難しい部分もあったりするんですけど、なんていうのかな、働けないっていうのはしょうがないと思うんですよ。病気だったり、治らない怪我だったり、いろんなことがあると思うんですけれども、働かない人もいるじゃないですか。で、僕はね、お金がそうやって入ってくる。家に換算できる。でも、特に何もすることがないので、パチンコやったりとか、まあ無意にテレビを見て過ごす。まあそれが幸せならそれはそれでいいんですけれども、やっぱりね、何かをしていないと人間よろしくないと思うんですよ。まあ僕たちがね、例えばこれが動物であれば、まあ僕らも動物ですけど、普通の野生の動物であればね、その建設的に社会の中に組み込まれてやるってことはないけれども、敵と戦って、餌を取って、飯を食って、寝て生きていくわけですよね。でもそれは、ちゃんとやることあるじゃないですか、生きていくために。家に換算しなくても生きていけるし、家に換算するよりも大変なことをやっていくわけですよね。でも、家に換算するために何をするか何ができるかっていうことは常に考えてやっていかんといかんだろうなと思うんですよ。だから働くってね、幸せだし、なんだろう。いや、やっぱりだって、 自分のためだし、人のためだし、みんなのためだし、自分のためだし、やってることがまた次に進むと思うんでね。だから、まあ今年いっぱい、まあ去年からそうですけれども、2015年、16年とほとんど休みなく働きながら、ラジオもいろいろと更新して、そして、まあね、ずーっと滞ってる動画も、すんません。ほんと滞っててごめんなさい。もう半年をとっくに超えてしまってね、とうとう、年を越してしまうのに、もうたくさんの動画を上げれないままいるんですけれども。だから時間なくて困ってるんですけど、ほんとね、僕だけ、他の人も一緒だったら意味がないので、僕だけ1日が36時間になって、僕だけ1週間が9日ぐらいになってくれたらなと思うんですよね。その間に休むか、その間に作業するから。うん。だから、何かしていないと死ぬ、わしは止まると死ぬんや状態で、これからもやっていきたいと思います。だから2017年明けてね、どんな感じの、初心者表明ができるかわかりませんけれども、きっと似たようなことを喋るでしょう。今日喋ったこときっと忘れてるし。うん。まあ、いつも言ってることだからね、同じようなことにはなるとは思うんですけれども、本当に2016年ありがとうございました。このラジオが一応ネットラジオの中では一番最後かな。最後になります。大魔王ラジオチャンネル。あ、更新としてはオタクの隠れ家が僕のこのお風呂ラジオよりも後に更新されるかと思いますが、基本的にはこれでおしまい。おしめラジオね、もう一回撮りたかったんですけど、ちょっと話題がないので、年明けにまたおしめラジオちょっと考えていきたいと思います。とりあえず、いろんなね、休止しているものと滞っているもの、いろいろありますけれども、すべてまとめて大魔王ラジオチャンネルです。とりあえずお風呂ラジオが毎週更新されていれば、止まってないとみなすので、僕は。自分では。うん、止まらないでやっていきたいと思ってますので。2016年感謝を込めて2017年にまた羽ばたこうと思います。元旦が日曜日でしたっけ。元旦が日曜日ですから、次のお風呂ラジオは多分ちょっと遅れます。火曜日には更新できないかな、水曜日とか、になってしまうかなと思っています。ちょっとはっきりとわかりませんけど、極力早く3日ぐらいには更新したいかな。3日4日には更新したいと思っていますので、よろしくお願いいたします。次回のメールテーマは明けましておめでとうですよ。年賀状的にメールをください。とりあえず本当にメール送ったことない人、聞いててメール送ったことない人もぜひ年賀状的にメールをくださいね。ツイッターの方にリプくれても結構ですよ。バスレイディオアットマーク、ホットレイディオじゃない、ホットメイル .co.jp、BASSRADIO アットマーク、ホットメイル .co.jp、最近ずっと言ってるから覚えちゃった。そこまで送ってくださいね。ぜひともね、待ってますんで、明けましておめでとうを、皆さんで、祝いたいと思います。正月はちょっとお風呂の中で酒でも飲みながらね、配信したい、収録したいなと思ったりしておりますけど、どうなるものかわかりません。はい。この道を行けばどうなるものか、危ぶむなかれ、危ぶめば道はなし、踏み出せばその一足が道となり、その一足が道となると。迷わず行けよ、行けばわかるさ。2017年も迷わず行こうと思っております。皆さんもお元気で良いお年をお過ごしください。また来年お会いしましょう。お相手は大魔王でした。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。